西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、2月の西宮徹底解剖は、世界を酔わせる清酒の歴史と題して、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしています。大浦先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
先週1回目に西洋技術と清酒ということで、西洋からのそういう知識が入ってきて、日本の清酒作りもどんどんと変わったというかね、なったっていうことを学んだんですが、さあ2回目の今日は万国博覧会と清酒、いよいよそのお酒が世界へ打って出るという、そのプロセスですね。
そうなんです、はい。江戸時代から清酒ってでき始めるんですけれども、
はい、
今令和の時代ってもう海外に輸出される金額でいうと250億とか300億とか、それぐらいのレベルまで徐々にそう成長してきたんですね。
すごいですね。
で、こういう業界にいるんで、はい、なんとなくそういうニュースが入ってくるわけですよ、
はい。
で、毎年こう過去最高更新というニュースに触れるわけですけれども、でこうふといつから送ってたんかなっていうふうな。
おお、そうですよね。今やもう本当に全世界にと言っていいぐらい輸出先っていうのはたくさんあるわけですか。
そうですね、直接ですね、日本から輸出している国と地域は合わせて多分60ぐらいなんですけれども、第三国経由で行ってるところはどうも把握できないみたいなんで、もうまさにおっしゃるような状況かなとは思うんですけれども。
じゃあその一番のもと、最初にその突破口を開いたのが何かということですよね。
そうなんです。やっぱりそこが気になります
ね、はい。気になります。何がきっかけやったんやろうっていうのはね、はい、何がきっかけだったんですか。
で、それがですね、今回の、タイトルにもしてるんですけれども、万国博覧会だっただろうと。
ほう、万国博覧会。
そうなんです。
やっぱりその国々のこれっていうものを持って集まった博覧会ですからね。
そうですね。
じゃあ日本はお酒を持って行ったわけですか。
そうですね、万国博覧会の歴史自体がですね、江戸時代の終わり、幕末ぐらいにですね、イギリスのロンドンでですね。
そんな昔なんですか。
そうなんです。そのぐらいからですね、万国博覧会ってやり始めるんですよ、ヨーロッパで。で、日本がですね、これに参加していくっていうのはその最初からではないんです、この1951年にですね、ロンドンで初めて万国博覧会やるんですけれども、ペリーが来るのが1853年なんです、だからまだ開国してないですね。
鎖国のそれはいけませんわね。そうそう、参加もできない。
だから黒船来てない時にもやってるんです、
すごい歴史なんですね、万博って。
意外と長くてですね。で、日本にはペリーが来て開国してくれよと言われるわけですよね、あやこやがあって、でようやくこう日本も海外、ヨーロッパ特にですね、に目を向けていかないといけないよねってなって、で、日本自体がですね、正式に参加したのが慶応3年の第2回パリ万国博覧会と。
ああ、ドラマで見ました。
あ
晴天を突く。
ああ、そうですね、去年の
渋沢栄一さんが行きはったんがこの万博なんですか。
そうです、そうです。だからこの慶応3年に幕府が終わりますから、まさにその年に日本は初めて万博に参加したと。
なるほどね。
で、ところがですね、この段階ですね、この渋沢栄一が言ってた時はどうも清酒は出てないんじゃないかなと思うんですね。
あ、そう なんですか。
もっとあのいろんな別の、うん、まあ、陶器とかですね、
はい
はい、ああいったものがおそらく出ていってたと思いますね。
はー、なるほど、
なかなか食品は持っていってなかったのかなと思うんですけど、
運搬方法とか大変ですしね。
そうですね。
はー、
だから清州がですね初めて、はい、万国博覧会に出されたのは、まあ、記録をたどる限りでは明治11年の第3回のパリ万国博覧会。
ほう、
まあ、そんなに後になってるわけじゃない、十数年後なんです
ね。ですよね。へえ。
でこの時に、うん、あのパリに行ったお酒っていうのが、まあ、何の銘柄でどこが作ったお酒かっていうのが分かってるんです。
え、記録がちゃんと残ってるんですか。
残ってるんです。
へ
え。これが、まあ、ありがたいことにですね、
はい、
今津と西宮と魚崎ってい
う。お、すごい。へえ。お、日本を代表して。
だから初めて、おそらく初めて海外に行ったお酒っていうのはここ日本西宮さん。
うわ、これはちょっと誇らしく思いますね。
という気持ちはあるんです、
はい、
気持ちあるんですけれども、
はい、
行った評価が良くなかった。
え、あかんかったんですか。
どうしてもですね、はあ、その東洋人が作ったわけのわからん多分アルコールやと思ったんでしょうね。
ああ、まあちょっと口当たりとか味とかね違いますもんね、そら外国さん、まあ、
だから当時の感覚でヨーロッパの人が、うん、まあ未開の、ね、国からなんかわけのわからんアルコールを持ってきたと、
はい、
でちょっと口に含むけどすぐ吐くとか、
うん、聞き酒やないねんからそんな吐かんといてほしいですけど、あ、お口に合わなかったということですか。
もうね、それはお口に合わないというよりは先入観の問題だと思いますね。
あ、そうか。
なんか
やっぱりワインとかウイスキーとかっていうイメージを持ったお酒っていう括りの中に、
だからまあその前回もお話しましたけれども、
はい、
あのね、うん、お酒作るのにお米一生懸命洗いましょうとか言ってるレベルの国から来た食品なんで。
なるほど。
で日本のことをよく分かってる人は、
はい、
まあ、ちゃんと飲んだけれども、うん、よく知らん日本ってどこよと、
うん、
でしかもなんだこれはと、酒聞いたことない飲み物で、どうやらアルコールらしい。
あ、
で試しに飲んだら、まあ、多分ですけれども、うん、その当時まだ瓶ないんで、
はい、
樽に詰めていくんですけど、
は
あ、何ヶ月もねかけて船で行くわけじゃないですか、はい、そしたら結構気化がついて、あ、ね、杉の香りも結構濃かったと思うんですけれども、そしたら西洋の人からしたら飲んだことないような味わいだったと思うんですね。
なんじゃこりゃってことになったわけですか。
なんじゃこりゃで、
で
これはどうも評判良くないと、で輸出おぼつかなしみたいな
逆効果だったわけですか。
報告書にはそのように、
そうなんですか。
そう、日本酒輸出のめどはなかなかにおぼつかなきなりっていうふうにですね、報告書に書かれてて、まああのね、初めて行ったのが西宮のお酒だっていうことは、嬉しくはあるんですけれども、
はいはいはい、
あんまりこういい評判じゃなかった
、うん、でもめげてないですよね。また次チャレンジしますよね。
そうですね、そうですね、
はい、
なのでまあ、こんなもんじゃないよと、
うん、
いうことでですね、うん、再びパリに行く機会がやってくるわけですね、
はい、
これが第4回のですね、
はい、
パリ万国博覧会で、これが明治22年ということで、うん、前回のパリの万国博覧会から11年後開催されたパリ万博には、
はい、
うちのですね、はい、あの博士課のお酒も出品されると、
はい、
で他のですねいろんな酒蔵さんなんかも、うん、参加されると。
でどうでした、どうでした。
一応ですね、
はい、
あのメダルと賞状はもらってる。
あ、すごいじゃないですか。ということはものすごい進歩認められたということですか。
になってってったらいいなと思うんですけ
ど。でもメダルと賞状がありますから、ある意味こうその存在は認められたという。
そうですね、
ことですよね。
だからそれに関しては評価がその 記録としては残ってないんで、
は
あ、ね、その吐いたとか喜んだとか良かったも悪かったも記録がないんで、はい、僕も何とも言えようがないんですけれども、
はあ、
ただまあ一応ね、そういうメダルもらったり賞状もらったりして、
うんうん、
まあまあまあ良かったかなと。
まあ良かったの部類ですよね、まあ、多分ね、
ちょっとね、展示する方としてはホッとするんですけど、ね、
そうなんですか。じゃあもうそこからはこう結構トントン拍子ですか。
そうですね。でその第4回の時はですね、うん、明治22年なんで、
はい、
約1年前にこちらの番組にお邪魔して容器の話させていただきましたけれども、
はい、いつから瓶になったかというお話を伺いました。はい、
あの時に私がそのお酒が瓶詰めされてっていうのは、うん、清酒に関しては明治30年代からっていう話をしたんですけれども、この万博明治22年なんですね、
はい、ということはこの時まだ瓶じゃなかった
っていうことになりますよね。で、僕はじめこの出荷する時の資料があって、
はい、
清酒12個箱のままって書かれてたんですね、
うん、
で箱のままかと思って、箱に入れるんだったら瓶かなって思ったんですよ、
はい、
でところがですね、同じ時代の資料で同じ年の資料で、
はい、
一生入りの樽、
はい、
だから今大きな樽って4と樽っていう、だからそれの40分の1ですよね、
はい、
の容量の
えらちっちゃい樽ですよね。
一生入りの樽を12個箱に詰めて二重箱にして、こもかけて割れないようにして外国に輸出するっていう、そういう資料が残ってるんです。でその資料があるということは、おそらくこの箱のまま清酒12個箱のままっていうのは、
うん、
一生入りの樽を一つの箱にしてパリに送ったんだろうと思うんですね。
ほう、なるほど、まだ瓶じゃなかったんですね。そうですね。
だからそれをまあ日本っぽいと思って喜んでもらえたらいいんですけど、
うん、
まだ西洋っぽくないよねっていう
なんじゃこりゃの世界もあったかもしれない、
うん、あったかもしれないなと思うんですね。
はあ、なるほどね。味もどうなんですかね。やっぱり樽のままでっていうと、まあ、日数もかかるわけですし、変わってしまったりとかってこともあるんじゃないんですかね。
そうですね、まあ、それはまあ十分あり得る話ではあるんですけれども、だから今の我々が飲んでる清酒の感覚と、
はい、
この明治まあ、樽全盛の頃のお酒の味って結構違うと思うんですよね。樽の飢餓がついてなんぼでみたいな、そういうイメージもあるんで、どれを良しとしていたかなんですね。
なるほどね。
でまあともかくもですね、そういう状況で、
はい、
第4回のパリ万博をこなしてですね、はい、
うん、
まあ第3回よりは良かったかなと
徐々に評価は上がってきているという。
で、まあ、その証拠に、まあ、この明治26年22年からしたら4年後のアメリカのシカゴ万博にも博士課は出している、
はい、おお。
でもあんまりにも打ちのめされたら多分出さないと思うんですけど
そうですよね、うん、
まあまあ、パリの後シカゴにも行っているというので、はい、まあまあ多少の手応えは、
世界へのこう窓が開いていったということですか。
そうですね。そのこの明治の20年代っていうのは、まあ、博士課に関して言うと国内で造石高お酒を作ってる量が、はい、一番だった時期なんです。なので、まあ、国内市場だけじゃなくて海外にもやっぱり目を向けていかないといけないっていうのが、まあ、企業の姿勢としてあったと思うんですね。なのでまあ、とりあえず送ってみて、まあ、いいも悪いも全部反応を 見ないとその商売できるかできないかの判断材料にならないんで、
とりあえずトライアルみたいな感じですか。はいはい、
だからもう挑戦ですよねこれはね。
でもまあそこでこういろんなこう意見だったりその情報を集めて次のまた段階に進んでいらしたんだと思いますし、
そうですね、そ
の
いかに商業ベースにしていくかという、まあ、調査にもなるんでね、
はい、
でそれをこなしていって、で次にシカゴの次に出したのが今度は第5回のパリ万博。
はあ、この頃はもう瓶も OK というか使われていた時代ですか。
そうですね、この時代ぐらいからちょうど瓶が出始めという。
はあ、
でおそらくこの辺りから瓶で出てると思うんですね。
はあ、じゃあまたちょっとこう評価も違ってきましたかね。
そうですね、でこの出品するときに清酒の容器に関しては指定がありまして、
はい、
で4号入りの瓶をですね、
はい、
作りなさいと。
うーん、
で2ダースを超える量を送ってはいけませんとかですね。
そんなちょっとしか送ってあかんかったんですか。
そうなんですよ。
あ、それやっぱりそんな数量規制があるというのは何かこう意図があったということ
です
か。
で一つはですね、この時期この第5回のですね、はい、万博の時はですね、もう結構ですね全国の酒蔵さんが出すようになってるんです、
は
あ、なのでその一社が大量に出すと。
なるほど、一社それだけということで。
そうですそうです。
あ、
だからこの時はですね、はい、23道府県ですね、
は
あ、あの出す予定があったと。
ほう、
だからそれぞれがその大量に送ったら、
なるほど、ね、溢れてしまうと。はあ、なるほどね。
そういうのもあって、まあ、まあともかくもう瓶でですね、はい、第5回ぐらいからは出るようになってるという形なんですね。
うん、
でこの第5回で面白かったのは、
はい、
万博のブースが、まあ、日本館とかいろいろありますよね、
ええ、
ある中で酒舗って言ってお酒売ってる店が出てるんです。
あ、売る売店みたいな。
そうですそうです、
はい、
お酒の売店ができてる。
ほう、今まではなかったんですね、うん、の会に関しては。
なのでその農産品の中に日本酒がいるみたいな感じだったんですけど、
うん
うん、酒屋さんができてる。
ほう、これは結構ビジネスとしては面白い展開になってきてるわけですか。
ですからその国内の酒造組合からするとヨーロッパでアピールしてどんどん輸出するぞという、はい、そういう意気込みがあったわけですね。
おお、
で期待するじゃないですか。
しますよねそりゃ
酒屋さんできたと思って、
はい、
でところがですね、まあ初めは良かったんですって、
はい、
人が結構来て、
はい、
だけど徐々にこう寂しくなっていってですね、
あら
雲行きが怪しくなっていって、
はあ、
最終的に期間を満了せずに閉店した。
あれそんなに人気がなかったんですか。
うん、
ちょっと寂しいニュースですねそれは。
あんまりだから合わなかったのかもしれないですね。
はあ、あ、でもなかなか今まで飲んだことないような種類のお酒だしっていうことでね。え、
そうですね、でまあ売り方もね確立してない中で、
はい、
相当難しかったと思うんですけれども、
はい、
うん、であの酒屋さんだった場所は、うん、菊の花の展覧会に変わっちゃ
った寂しいって感じですねそれは。
まあ、そういう苦い経験なんかもですね、明治時代のですね、はい、
うん、
あの 万博っていうのは、まあ、経験しているっていうことですね。
でもそれでもへこたれないですよね。
そうですね、なので
次
で今度は大正になると、
はい、
今度はサンフランシスコのですね、はい、万国博覧会にも、いろんな会社が、博士課は多分出てないんですけれども、うん、この、まあ、灘からでしたら、まあ、今津にあった鷲尾さんですとか、はい、大関の長部さんですとか、白鷹の、うん、辰馬越造さんですとか、
うん、
桜間さん宗の山村太宰山さんですとか、まあ、そういったですね、うん、加納さんですとか、そういったところがまあ対象になっても万博には出し続けていると。
はあ、なるほど。
でこの時の報告書なんかを見るとですね、
はい、
もうこの時は結構販売に力をどうも入れてたみたいなんですね。
うん、
なのでそのディスプレイがどうかとかそういうですね報告がなされている。
はあ、なるほど。
よその国のアルコールブースって、はい、 もっと綺麗に飾ってますよ、はい、ところが日本酒ってどうなのとかですね、一つ一つの瓶のラベルにももっと装飾凝ってるんで、今後は日本でもこういうことやるべきだとかですね、そのあたりからどうも容器の工夫なんかも海外見持って、そう意識をこうですねし始めるところがあったのかなっていう。
なるほど、やっぱ味だけで勝負というより見た目の勝負も大事ということですもんね。
そうですね。でただそのアメリカがですね、
はい、
あのこの輸出の時に 今ねいろんなあの条約が結ばれてだいぶ緩和されてますけども、関税っていうものがあって、
はい、税金ねこれ結構高かったんですか？
そうみたいでして、でアメリカの場合はですね、この時の報告書に、麦酒日本酒は税率高く到底販路拡張の見込みなしって感じです
なるべく入れたくなかったんですかね、アメリカもその日本のお酒というのは。
まあ、日本のお酒というより もアルコール全般がですね、なかなか管理できないですもんね、
はあ、だから税金を高く設定してたと、
まあ、国内の産業を守るっていうのも当然あるとは思いますけれども、そういうこともあってですね、なかなか結構条件厳しいなっていうのがですね、万博を通してみる
本当ですね。いやこれは前途多難かなみたいな感じがするんですけど
で、まあ、今はね万博をベースにですねお話をしましたけれども、はい、まあ、こういうのっていうのは、まあ、ほとんど、まあ、量は行ってないわけなんですよね、万博、まあ、万国博覧会に出品したっていうのがメインなんで、はい、で、ここで主導家が欲しかった情報っていうのはおそらく行った先でどういう評価を得てるのか、どういうふうにしたら売れるのかっていう情報なんで、まあ、厳しい意見はねもらったらもらえるだけこっちのヒントになるっていうことなんで、それはそれで役立ってたのかなと思いますね。
その改良点を見つけるためのもうこうデータ収集みたいな、
そうですそうです、
もう感じで、
はいはい、だからまずは知ってもらうと、
知ってもらう、
で、はい、その後飲んでもらうっていうですね、
うん、
そういうふうにまあ徐々にシフトしていったのかなと思いますね。
はあ、でもこれ知ってもらうから飲んでもらうまで結構大変な道のりもあったんじゃないかと思いますけどね。
そうですね、なので次回以降はですね、
はい、
それがですねどういうふうに輸出が進んでいくのかっていうのをちょっとお話していくことになるんですけど
その果てしなき道のりをじゃあ来週から追っていきたいということで、はい、さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
クイズは1週目2週目3週目に1題ずつ合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選でお一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて今週のクイズは、
はい、では大浦先生お願いします。
はい、明治時代万博に清酒を出品した年は次のうちどの年でしょうかということで4択です。
はい、
1バンクーバー、2ウラジオストック、3パリ、4ニューカレドニア。
はい、4択なので多分ねもうお分かりいただけたかなと思いますが、はい、はい、1つの年を選んでお答えください。さて今日は万国博覧会と清酒ということで、まあ、お話を伺ったんですけれども、まあ、その万国博覧会っていうのは本当に海外進出のきっかけ。
そうですね、
大きなきっかけにはなったわけですよね。
そうですね、なのでそれをきっかけにしてそこで得た情報をもとにどう輸出をしていくのかっていうことなんですけれども、今さっき挙げた4択のそれぞれの都市っていうのは次回のですね輸出に関わる実は都市なんです、
はい、じゃあキーになる町、
はい、
国、
はい、
なわけですか。
そうなんです。
そうですか、じゃあぜひ、ね、楽しみにしていただきたいと思いますが、あの今あの酒ミュージアムで酒から酒へ ということで、展示をしてらっしゃるんですけれども、まあ、これを見ていただくと本当にそのいろんな変遷がよく分かっていただけるということですよね。
そうですね、今日ご紹介したようなパリ万博のですね、はい、症状ですとか、そういったものをですね、実物をですね、はい、展示しておりますので、
お
ぜひですねご覧いただければと思っております、
はい、すごくこれは貴重な、
そうですね、
資料ですよね。3月6日までとなっておりますので、ぜひご覧いただきたいと思いますけれども、でもまあ本当にこうやって貴重なデータをその万国博でいろいろ仕入れて、その味もさることながら、その瓶だったりラベルだったり、その見せ方っていうのも大事だとか、まあ、いろんな情報が多分いっぱい入ってきて、ということはどんどんそのお酒作り、その売り方も変わっていってた時代ということなんですね、この頃ってのは。
そうですね、なので海外に行ってみて分かることっていうのができてくるんですよね。なので前回は国内に行って海外の人に教えてもらった、
はい、
で今度は海外に行って海外の人に教えてもらった、これをまた国内にフィードバックして、いいものにしていくという、そういう営みですよね。
うーん、まあ、本当に今この清酒の輸出っていうのは着実に年々伸びてってるそうですね。
そうですね、はい、毎年毎年伸びていってますけれど、まあ、もっともっと大きくなると思いますね。
あ、まだまだこんなもんやないという、
はい、こんなもんじゃない
じゃあそのこんなもんやないっていうそのきっかけ起爆剤になるものっていうのは一体何なのだろうかっていうことはまた来週再来週とまた教えていただけるのかなと思いますけれども、はい、こうやって世界でこういろんな交流がなされる中で、まあ、いろんなものが変わっていって、またそういうなんかこう飛躍を迎えるというのはやっぱりすごいことですね。この情報ってね、今特にすごいその情報だったりとかっていうことはすごい注目されている分野ではありますけれども。
そうですね、なので、まあ、明治時代のこの輸出っていうのもその酒屋だけの動きじゃなくって、はい、政府のそのまあ言ったら輸入ばっかりにされるもんですから、輸出品をなんとか増やさないといけないもんですから、
はい、
そういう中でじゃあお酒というのも輸出品として育てたいという国の意向なんかもですね、はい、相まってですね、もう万国博覧会当時出すっていうのは国策にもなるわけですから。
そうですよね、はい、
そういういろんな社会との関連の中でこういうことが実現していくっていうところが、まあ、歴史の面白さかなとは思いますね。
政府がやっぱりそのお酒というもの、清酒というものにかけたその思いというか、
そうですね、
ね、すごいものがあったという、はい、それがまあどう清酒輸出の歴史に関わってくるかという、来週も楽しみですねこれは、はい、ということで、来週は清酒輸出の歴史についていろいろと語っていただきたいと思います。世界を酔わせる清酒の歴史、ゲストティーチャーは酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生でお届けしてまいりました。先生、来週もぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。